お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
12月14日火曜日午後のニュースをシドニーのスタジオから大場由美がお伝えします。2024年からオーストラリア国内でワクチンを製造することが基本合意されました。ビクトリア州では COVID-19 による入院患者数が約1ヶ月ぶりに最多を記録しました。そしてスポーツ、2024年のオリンピック開会式はパリのセーヌ川で行われることが発表されました。この時間の主なニュースです。オーストラリアでは将来のパンデミックに備えて独自の mRNA ワクチン製造施設の設立計画を明らかにしました。この施設では連邦政府及び州政府とモデルナ社との間で結ばれた基本合意の一環としてビクトリア州に建設される予定です。この施設では2024年以降、年間1億本ものワクチンが製造される予定です。メルボルンのピーター・ドゥアティ研究所で会見したスコット・モリソン首相は、この施設がアメリカとヨーロッパ以外で最大の mRNA ワクチン生産施設になると述べています。コロナウイルスだけでなく他の病気からオーストラリアの人々を守るためにはまずはそれを可能とする製造能力を確保する必要があります。モリソン首相でした。この施設では主に mRNA インフルエンザワクチンが製造され、その一部は太平洋地域の近隣諸国に提供される予定です。一方で野党はこの施設の計画を早めるよう連邦政府に求めています。労働党の産業スポークスマンであるエド・フシック氏は、ワクチンの製造を開始するのに2024年では遅すぎると訴えています。パンデミック開始から2年後の2024年に国内で mRNA ワクチンの製造が可能になるというんです。それは以前に言われていた12ヶ月後ではなく2年後の2024年です。モリソン政権が派手な発表ばかりにとらわれず、2020年10月にやると公言したことを実際に取り組んでいたらどれだけ生活が良くなっていたか想像してみてください。フシック氏でした。ビクトリア州では14日新たに1189人の感染者と6人の死亡を確認しました。COVID-19 による入院患者数は1日で40人以上も増加し、約1ヶ月ぶりとなる最多364人を記録しました。現在入院している364人のうち80人が ICU で治療を受けており、44人が人工呼吸器を装着しています。ビクトリア州における過去7日間の平均入院患者数は327人で、月曜日から15人も増加しています。一方、8万6000件の検査が行われたニューサウスウェルズ州では、新たに804人の感染者が確認され、死者も1人報告されました。これは月曜日に記録された536人よりもはるかに増加しており、2週間前の感染者数と比較すると4倍となります。ニューサウスウェールズ州のブラッドハザード保健相は、明日12月15日水曜日から州規制が緩和されることを受け、ワクチン未接種者は危険にさらされると警告しています。これはCOVIDが消えないものであるということ、真剣に取り組みブースターを受ける必要があるということをコミュニティに訴える強いメッセージであります。私は多くの人がブースターのメリットを理解してないことを非常に心配しています。3回目のワクチンを受けることで大きな違いが生まれます。ハザード保健相でした。ニューサウスウェールズ州では現在85件のオミクロン株症例が確認されています。連邦政府はオーストラリアの COVID-19 ワクチンプログラムをより広く普及するため、クリスマスと新年を前に新たなキャンペーンを実施することを発表しました。オーストラリアの COVID-19 戦略の責任者であるジョン・フリューウェン中将は14日火曜日、キャンベラのエリンデール薬局で ブースターショットを受け、次のようにメッセージを述べました。人々は前回の変異株においてワクチン接種の重要性を理解しました。今回のオミクロン株はブースターが重要です。2回目の接種から5ヶ月後に受けることができ、またそうすべきであると推奨されています。私は悲惨な結果を回避できるワクチンの効果は明らかであると述べたい。私は人々ができるだけ早くそれを実行することを確信しています。フリューウェン中将でした。バナビー・ジョイス副首相はジュリアン・アサンジ被告のアメリカ送還を中止するよう求める声に参加しました。アサンジ被告は現在イギリスの刑務所で服役中ですが、イギリスの裁判所はアサンジ被告をスパイ容疑でアメリカに引き渡す可能性を示唆しました。ジョイス副首相はウィキリークスの創設者であるアサンジ被告はイギリス国内で行われた犯罪の容疑者としてイギリスの法廷に立つか、オーストラリアに送り返されるべきだと述べています。ジョイス副首相はシドニーモーニングヘラルド紙に掲載された意見書の中で、アサンジ被告はアメリカの機密ファイルを盗んだのではなく、それを公開しただけであり、当時のオーストラリアの法律には違反しておらず、リーク情報がネット上に公開されたとき、アサンジ被告はアメリカにいなかったと述べています。ジョイス副首相の意見書は、タスマニアの独立系議員であるアンドリュー・ウィルキー氏が、起訴を終わらせるためにアメリカの大統領とイギリスの首相に電話を取るようモリソン首相に求めた翌日に発表されました。そしてスポーツ。2024年のパリオリンピック主催者はセーヌ川で行われる開会式に少なくとも60万人の観客が集まると予想しています。大会の伝統では開会式は開催都市のメインスタジアムで行われますが、パリ大会では選手や代表団は有名なセーヌ川を航行する予定です。主催者はこのイベントがオリンピック史上類を見ないものとなり、何十万人もの人々が川辺で自由に観戦できるものになることを期待しています。2024年パリ大会組織委員会のトニー・エスタンゲ会長によると、水を使った開会式は選手のパレードで終わるのではなく、選手入団で始まるという革新的なものになると述べています。以上、12月14日午後のニュースをお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。